始まりました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。はい、2016年最初の月曜日も大菅さんちゃんとスタジオに来てくださってますよ。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをご紹介しております。毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんいらしてます。大菅さん、
おはようございます。
おはようございます。
まずは明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年中大変お世話になりまして、ゆみさんにもリスナーの皆さんにもありがとうございました。で、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、始まりました。
ね、2016年一発目のみんなでリレーフォーライフ、
うん、始まりました。そうですよね、
月曜日がね、
うん、月曜日が、
はい、
うん、
そうそう、ということになりますが、うん、その、1月4日今日はゲストがないです。
はい、もう大菅さん語ってください。もう目いっぱい語ってください。
さすがにこの時期はね、皆さんお忙しいようで
そうですね、忙しいのか、それとももう疲れちゃったのか、
どっちかですね
ですね。
まあ、あの、実際にあの今年ね、1月4日月曜日ということで、うん、あの、仕事始めのところも結構多いみたいですね。
そうですね、やっぱり曜日の関係もあるでしょうけど、うん、きっと今シーズンお正月休み短かったなっていう、そういう方もあるかもしれませんね。
周りにやはりそういった声ちらほら聞きました。
あ、やっぱり、うん、
あの、年末が結構長くて、うん、で、年始がスタートが早いっていう話で、あの、今までですとだいたい7日間ぐらいお休みがあったのが5日間しかないとかね、うん、そういった話もね聞いてますので。
あ、しかも今年うるう年だし1日多いしみたいな。
ほら、まあ余分に働くっていうことじゃありませんか。
そういうことですね。
ねえ、
う
ん、そんな、あの、僕もですね、年末年始実はお休みは1月1日、うん、だけでした。
あ、そうでしたか。働く働く
働く働く、
うん、何してたんですか。
昨日はガソリンスタンドの方で、
はい、ガソリンスタンドね、もう世のため人のために頑張ってらっしゃったんですね。
ねえ、あの、うん、手が足りないっていうから、うん、急遽年末31日の日に、大菅さん3日出れませんかってなったんでいいよ
昨日ですね、3日、
昨日はい、あの、臨時で、あの、アルバイトのさせていただきましたし、うん、その前2日の日は、うん、FM 岡崎のね、うん、はい、あの、仕事してました。
そうでしたか、はい、お疲れ様でございます。
なんだかんだで馬車馬のまた馬か今年馬年じゃない猿年ですけど ね、
はいはい、まあ、いいじゃないですか、馬と猿相性いいんで相性っていうかね。
そうなんだ、
馬の守り神が猿ですってよ。大菅さんいいじゃないですかってどういうことみたいな
え、
いや、よくわかりません。
今勢いにいっちゃったけど
よくわかりません、全然わかりません、何のこと。
まあまあ、そういうことですわ
全然わからない。
大丈夫です、リレーフォーライフジャパン会の
サラブレッド、
おまたそっち、
サラブレッド、
トリオザズーって、あの、実はなんか先月にもお話ししたような気がするんですけど、3人動物園にいそうなメンバーがいて、その一人は、実は昨日フェイスブックでですね、明けましておめでとうございますっていうのと、あの、明日みんなでリレーフォーライフですっていうのをフェイスブックにあげたら、いつでも電話しといでって言ってくれた、芦屋の熊さん、はい、先月、11月か、このね、コーナーにも出ていただきましたが、はい、熊さんも一人で、で、あと、このコーナーにいつもメッセージをくれます。くれないのチャーシューさん、
はい、
クマ、豚、馬
すごい、
リレーフォーライフジャパン会トリオザズー、今年売り出しますよ
、うん、売ってください歌うんですか、ダンスですか。
あ、そうだな、じゃあ
漫談、
あ、そっちがいいかもしれないですね。でも漫談普段喋ってても3人で喋ってると漫談になってるんで、
あ、そうで、ね、いいじゃないですか、そのトリオでいろいろ講演活動に回る、 去年もいろいろ行ったでしょ、公演
行きましたね、僕一人だといいんですけど、この3人揃うと嘘っぽいんですよ、
ダメじゃないですか、
ダメじゃんね、それじゃ、あのそうなんです、去年はですね、今、由美さんに、ね、振っていただきましたが、僕はあの岡崎市内の高校でまず一箇所、で、愛知県の、大学で一箇所、それとですね、自治体、東海市のさんの方でも声かけていただいて、実はセミナーっていうか、お話をさせていただいたことが昨年はありました。
おお、はい、それはそれは。
それはそれはで。で、まあ、もう一箇所はあの、リレーフォーライフジャパン豊川の会場でも、はい、体験者、がんの体験者のお話をということで、30分お時間いただいてですね、お話をさせていただきました。で、それと全く同じ内容を東海市でやりました。
そうでしたか。まあ、場所が違うと人も違うし、
そうなんです、うんうん、
大事なことは一緒ですからね。
もうあの、被ってる人一人もいなかったんで、よかったと思いながらお話をさせていただいたんですが、高校の方は、まあ、ほぼ一クラス分ですね。約40名の方がお話を聞いていただいて、あ、40名じゃない、80名か。入れ替えで2部制だったんで。もうディナーショーかって感じですね。
素晴らしい。
素晴らしい。で、そちらでお話しさせていただいて、この場でもちらっとね、お話ししたことがあるんですけど、その中の女子高生の方お一人がね、もう話をしてる途中からもう号泣しちゃって、あ、きっとちょっと身内の方にね、何かあったのかなと思いながら、でもこんな可愛い女の子泣かしちゃダメだよと思ったんで、逆に火がついて、なんとか未来の 人たちのためにもっともっと頑張らなければいけないなっていう思いをね、新たにしました。
そんなことがあったんですね、
あったんです。
そうしたら2016年はどうなんですか、またどこか講演活動を力入れるとか、なんかこういうことしたいとか。
そうですね、まあ、高校の場合は授業、で大学も実は授業の一環で、お話をさせていただいたんですが、まあ、そんな形で小学校中学校高校大学もうどこでもいいんでお話をさせていただける機会をいただければね、もう喜んで、命の大切さとか、がんになってもこう諦めなくこう前向きに生きてる人もいるとか、がんになっても生きてるんだよっていうこととか、そういったことをねお話をさせていただければなと。で、難しい話できないんで、そういったこと一切ありませんので皆さんの分かる言葉でお話はさせていただきますからね。コースはいろいろありますよ。30分から1時間半ぐらいまでのコースはできますので
ちょっと選べばいいんですね。
そうそうそうそう、30分って
で延長いいですかみたいな。
延長はじゃあ10分ちょもみほぐし屋さんじゃない
っていう。違うんですね。
違うんですよ。はい、
あ、それは失礼いたしました。
いやそういった形でね、本当に喜んでねお話の方させていただきたいなとも思いますので、このコーナーをお聞きの方でね、ちょっと話してよっていう方見ましたら、大菅義明で検索していただければ、Facebook とかいろいろ出てきますのでね、ご連絡いただければと思います。
遠くはどこまで行きますか？
結構頑張ります。
あ、そうですか。
まあ、愛知県内はもう全然問題ないですし、まあ、静岡、三重とか岐阜とかでも、まあ、岐阜はね、僕行かなくても、紅のチャーシューさんいますから。
あ、そっか、もうそれぞれのエリアでね、だって全国でリレーフォーライフジャパンってあるわけで、
はい、
きっと他のエリアでもそういうことしてる方いらっしゃるんですよね。
いますね。このコーナーにもよく出ていただきました、福岡のね、春地こと宮部さん、
はい、
あったのな、あしゃしゃしゃったったどうしても熊さんだと、白村さんこと熊さんって言っちゃうんで逆やっちゃう。はい、
そうそう、それと、
なんで、まだ他にも実はね、山陰山陽方面、要は中国地方ですね、でも見えますし、関東の方でも見えるんで、そういった形で自分たちの体験をもとにしたことでね、お話をさせていただいて、子供たちに命の大切さっていうのをね知っていただけるといい、で、がんってこういうものなんだっていうことをねもっともっと知ってほしい、で、子供たちを通じてそのお父さんお母さんおじいさんおばあさんご家族にね話をしてもらえるといいかなっていうふうに思います。
いいですね。
もうね、喋りたがりですからね、何しろ私、
ああ、あの、延長しないように気をつけていただいてですね
そうなんですよ、実は数年前岡崎市でやった時に時間を間違えて30分延長しちゃいました
時間間違えちゃったんですか。
はい、
あららら、
何分までだなと思って最初時計見たのに、その時点で間違ってたんで、
きゃー大変
ね。1時間半のって言われてたのを、うん、ほぼ2時間やってしまったことがあるんで、
その後
僕はいいんですけど、聞いてみる方大変ですよね。
くたびれちゃいます ね、 トイレ休憩とかも欲しいぐらいですよね。
本当ですよ、まあ、30分が1時間ならまだね、うん、いいにしても1時間半が2時間ですからね。
また喋っちゃうところがまた
喋ることたくさんありますもん。それでも伝えきれてない、うん、という部分もありますし、その時あのリレーフォーライフジャパン岡崎実行委員会 の、 あの女性陣が何人か来てくれたんですよ。なんでその彼女たちをいじりながらお話をさせていただいたりとか、多分その会場に見えたその講座を聞きに来ていただいた方たちからすると多分不思議だったと思うんですけど、まあ僕がん経験者ですよっていう話もしましたし、その実行委員の女性陣も実はそこでちょっと立ってもらって、いや実は彼女たちもそうなんです、だけどここでこういう風に立てるだけの今は雰囲気になったんですよと、前であればガンっていうことは言っちゃダメみたいな風潮だったのが、皆さんの前でもこうやってね、ご挨拶していただけるようになりましたというような話をさせていただいたんですが、多分びっくりしたでしょうね。
まあびっくりする方はびっくりするでしょうね。なんかこのコーナーをお届けしてますとね、なんかもうすっかり慣れて
当たり前みたいになっちゃってる
んですよ。そうそうそう、
それがまだまだなんですよね。昨年まあ某国営放送さんでちょっとテレビの方出させていただいたんですが、紅のチャーシューさんと一緒に、その時でもですね、その北陸の方の、
はい
はい、患者さんたちはお一人だけかな、顔とか名前出されたの。
へ、
あとはもう一切出さなかったんです。極端なこと言えば音声も変えちゃうぐらいの形で、いや実はがんって言えないんですよってやっぱり言ってみましたし、でそれを見た時に僕らからすると自分の周り今がんって言える人たちがたくさんいるし、自分も言ってるから、あ、改めて気づかされた。
でも北陸の方って、土地柄とかなんかあるのかしら。まあ、東北の方とかだと、もしかしたらね、他の影響やなんかで、がんっていうとちょっとっていうこともあるのかなってちょっと頭よぎったんですけどね、原発のこととか、
愛知県でもありますよ、まだまだ
本当に、
はい、まだまだ本当にがんって言えない方たちがたくさん見えて、別に無理して言う必要はないんですけど、隠してるっていう、本当は伝えたいんだけど自分の体調もその、いい悪いもっていう日も当然ありますからね。
そうですよね、言えば手っ取り早く分かりますもんね。
そう、でもそれが言えないっていう状況がまだまだあって、
っていうのはやっぱり前からよく話題に上るように、こうなんだろう、誤解だとか、はい、偏見だとか、はい、そういうものがっていう意味ですか。
そういうのもありますし、例えば職場だったら仕事を奪われてしまうとかね、例えばその会社で引き続き勤務できたとしても、配置転換、
要は
降格とか、
過度な反応を示されちゃうっていうことですよね。
そうです、そういうのがまだあるし、
それは理解不足ってことですよね。
そういうことなんですよね、それとあとがんに対する間違った知識を持って見えてね、もう一番聞いて残念だったのが小児がんの、
はい、
サバイバーがん研究者の方が小学校に行ってた時に、うつるからそばに寄るなって言われたっていう。
はあ、そんなことまだ言う人がいるんですか。
そうなんです、数年前の話ですけど。
へ
え、もうすごく残念だったし、もう腹立たしく思ったし。
そうですね、
ただでさえ病気になって辛い思いをしてるのに、そこに追い打ちをかけてしまうっていう、
泣き面に蜂っていうやつですね。
本当ですよ、だからもうそういったことをもう絶対にあってはならないことなんで、そういったことも含めてこうやっぱ伝えていきたいなとちゃんと思いますね。それにその周りに言えないっていうのがやっぱりまだまだ残念ですがある状況なんですね。
そうなんですか、日本って狭いようで案外まだまだ広いんですね。
広いですよね、 なんでそのテレビに出させていただいた時も、まあ、北陸の方、ね、石川県でした。で後々考えたら石川県リレーフォーライフやってないじゃんまだ。
ははそういうことですか。
に行き着いて、多分リレーをね開催させてもらえれば、まあ、1年目はなかなかねわからないにしても、これが2年3年4年と続いていくとだんだん状況は変わっていくんだろうなというふうに思います。
そうですね。
ゆみさん、あのリレーに関わっていただいて2008年の岐阜で行われた中部からなんですが、うん、どうですか、何かそのがんに対する考え思いなんかそういったものって変わりました？
どうで、私もともとずっと学校が医療看護系だったから、はいはい、関心は結構そっち方面、うん、好きだから興味があるから、うん、向いてたんで、
はい、
どうなんでしょう、なんだろうけど、うん、そんなにそうだったの、全然違うこと考えてたわっていうことは、あ、今思い返すとどうだろう、あ、でもあったかな、がんっていう病気のことで、わからない部分がものすごく多いんだっていうことを知ってびっくりしましたね。
なるほどね、
うん、そうそう、知ってるつもりだったのに、うん、あ、全然じゃんっていうことでびっくりしましたね、
うん、やっぱ普通そうなんですよね、うん、僕も自分がなる前はそうでしたもん、
うん
うん、自分がなって、あ、順番が違うな、うち奥さんがなってで自分がなってってなった時にやはりこう少しずつ、勉強したっていうか、ですごくは勉強しませんでした。 あんまり頭でかちになっても良くないかなと思ったんで、少しずつなんですけど、新聞を見たりして、知識を得てたんですが、そんなもんです。それまで全然でしたもん、がんのがんのしもなかったですもん、自分の中では。はい、
そうですよね。
なんであとね、この FM 岡崎で言うと、その2008年の中部からずっとチーム参加していただいてて、その中ででもやっぱりね、この言われたのが、がんの人ってみんなこんなに元気なのって言われたことがあるんです。で確かにそういう方も見えますよね、
うん、そうですね、うん、まあ、もちろんその医療技術もいろいろ発達してますからね。
そうなんです、
うん、元気で過ごせる方も多くなってると思います、
ね、それと、まあ、うん、発見も多分早くなってると思うんです ね、
そ,
うですね、
その分元気でいられる方が増えてるってことですよね。
そうなんです、うん、なんですがやはりその発見が遅いとね、なかなかそう元気にはね、うん、暮らすことができない方も中には見える、
うん
うん、なんで僕とかやっぱり僕は一応消化器系のがんですので、言われるのが胃がんなのになんでそんな元気なのって言われたことあるんですけど、まあ理由は2つかなと。
2つ、
うん、1つは早期だった、うん、早期発見できたこと、もう1つはもともと体力があったんで
やっぱり普段からの体力作りって大事ってことですね。
ですだと思いますよ、うん、当時44歳360何日で手術したんですけど、
はあ、
僕手術の4日後が誕生日だったんで、はい、その当時20歳のなんていうのかな、ジムへ行くと自転車があるじゃないですか、はい、あれで体力測定できるんですけど、あれで20歳の普通とかね、良いとか劣るとかあるんですけど、特に良いをぶち切ってたんですよ。
まあ素晴らしい。
それでジムのスタッフからも、大阪さんって何者ですかって言われてたんですけど、まあそれはある意味そこまでやる必要はないんですけどね、そういったものベースがあったんで、消化器系のがんで体力が落ちたとしても多分今年相です。
なるほどねまあ中村俊輔によく似た大菅さん、サッカーもやってみえましたもんね
それ垂れ目って言って
にゃにゃにゃにゃ
そうですね、サッカーテニスで週に平日週4回ジム通いして、土日にサッカーテニスとあとドラム叩いてましたから
うん、
そらあかんでっていう、やりすぎって言われましたからね
そ,
うん、
それぐらいやっといてちょうどよかったってことですね、
今思えば ね。ただその反動でか最近ドラムしか叩いてないんで、 ちょっと体がギシギシ言い始めちゃってる。
あら、いけませんね、
また何かしたいなと思います。走りたいです。
はあ、走るぐらいいいですよ。どうぞ
どうぞじゃなくて
違うんですか。
じゃなくて、
じゃなくて、
はい、もともと僕筋トレもやってたんですけど、うん、走ってもいたんですよ。なんで10キロマラソン出たりとかハーフ出たりもしてたんで、また走りたいなと思いますね。
あ、大阪さん自宅から FM 岡崎まで多分5キロぐらいだと思うんで、往復すれば10キロ。
そんなない、
そんなない。あ、ない。あ、そんななかったですか。
そんなないです。
あ、なかった。あれ、
自分がこんなに遠くに住んでると思って。
あれ、そんな
2キロぐらいの話です。
あれ、そんな近かったでしたっけ。
2キロあるかどうかぐらいの。
あ、そう、じゃあ、はい、じゃあ行って帰って4キロ。
そうだね、うん、
じゃあ2往復して。
そうですよね昔5、6キロ走っただけだと物足りなくって、また走りたことありますからね。
本当に、うん、すごいですね。
もうあれってなんで、ね、走らない方はなんであんなきついことやるんだろうと言われますけど、始めちゃうとハマっちゃうんですよね。
なんかそういうお話は聞いたことありますわ。なんかある程度体ある一定を超えると、うん、なんか脳の中でこう、うん、心地よさを感じるものが分泌されるって言って、
まあランナーズハイ、うん、ね、そうだと思うんですけど、そうなんです。麻薬が出るんですよ、脳の中に。
私そこまで行った試しがない
だから あの達成感もね、そうですしね、やりきったっていうのはやっぱりすごく心地のいいものになるんで、うん、皆さん何かこの新年迎えたことで体をねちょっと鍛えていただけるようなことができしていただけるといいんじゃないかなと。
はい、そうですね、
まあ、ある意味これも保険の一つとして
そうですね、はい、確かに知識を得るのも大事ですけど、はい、常日頃から自分自身の体力作り、うん、そういうのでちゃんと管理するっていうのも大事って話ですよね。
そうですね、体力があれば前向きな考えにもなれるんじゃないかなと思います。
あ、それはあるかもしれないですね、うん、
なんで、そのためにもまず歩くことから始めていただけるとね、いいんじゃないかと。
わかりました。ちょっとその言葉真摯に受け止め検討します
検討会
今朝も大阪さんありがとうございました。
はい、こちらもどうもありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。